お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから第一ヨハネの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一ヨハネの手紙4章12節から21節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一ヨハネ4章の学びをしていますが、4章の12節。未だかつて誰も神を見た者はありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。ヨハネがここで言っているのは、未だかつて神様を見た者は一人もいないけれど、今日神様はお互いを愛している信者たちを通してご自分を示すことがおできになるのだということです。一般的に世は神様の御言葉に提示されているようにイエス様を見ることがないので、世が神様の愛を知る唯一の方法は主を代表する信者たちの生活を通してということになります。神様がキリストが死なれたとき、十字架の上でご自分の愛を私たちに示してくださった。そのときまで、誰一人神様の愛について知っている人はいませんでした。神様はご自分の愛を聖霊によって現実のものとしてくださいます。パウロはローマ人への手紙5章の5節で次のように述べています。私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。同じくローマ人への手紙5章の8節。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。神様を求める者は一人もいないというのは今も真理です。だから神様が私たちの中に降りてこられ、救いを提供してくださったのです。神様は2000年以上前に人間の中に降りてこられ、ご自分を主イエス・キリストとして表されました。ですから私が神様について知っていることはすべてキリストのご人格のうちに私が知っていることなのです。私は特別なことについて神様がどのように感じておられるかはわかりません。一定のことについて神様がどのように考えておられるかも知りません。でも主イエスに従い耳を傾けるとき、私は神様が何を考えておられるのかがわかり、神様の鼓動を感じることができます。神様が人が亡くなるときにどのように感じられるか、私は知っています。ヨハネ11章の35節にはこのように書かれています。イエスは涙を流された。神様が小さい子供たちについてどのように感じられるか私は知っています。なぜなら主は子供たちをご自分の腕に抱き上げられ、彼らを祝福されたからです。私がこれらのことを知っているのは、主イエスが私たち人間の中に来られて神様を表されたからなのですと、マギー博士は述べています。私たちが生きているこの邪悪な世界は、どのようにして神様を知るべきでしょうか。残念なことに、あまりにも多くの信者たちが、この世に説教する代わりに、この世を喜ばせようとしています。私たちは世が私たちのことをどう思うかを心配しますが、重要なことは彼らがイエス様のことをどう思うかなのです。 今日私たちはこの世に対してキリストの証人であるべきです。私たちは世に対してどのようにして証をしたらよいのでしょうか。それは御言葉を述べ伝えることによってでしょうか。そうです。そのことはとても大切です。でも世は愛に飢えています。世は本当の愛が何であるかを知りません。彼らの愛の定義はセックスでしかありません。その愛については世は知っていますが、彼らは神様の愛については何一つ知りません。彼らは神様がどれほど素晴らしいお方であるかを知りませんが、神様は私たちのうちに現れてくださり、そしてそれを私たちが証しすることができるのです。またここには、神の愛が私たちのうちに全うされるのですと書かれています。神様の愛は私たちのうちで広がり、成長するのです。とても多くの信者の人生のうちに、この愛が明かしされてきたはずですが、それでも世は、この愛を十分には目にしていません。第一ヨハネ四章の十三節。神は私たちに御霊を与えてくださいました。それによって私たちが神のうちにおり、神も私たちのうちにおられることがわかります。私たちのうちにおられる聖霊によってのみ、神様が私たちのうちにおられることがわかるのです。これは人間的な愛ではありません。ですから私たちは自分の力でこの愛を体制する、などということはできません。ガラテヤ人への手紙五章の二十二節から二十三節には、神様からのみ与えられる聖霊の実が次のように述べられています。しかし御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。この中で愛がリストの最初に来ています。多くの人たちが、愛こそが御霊の実であって、他のものは愛から生じるものであると信じています。もし第一コリント人への手紙十三章を読んだなら、あなたも、喜びは愛から出てくるもの、平安は愛から出てくるものということがわかるはずです。アイアンサイド博士は彼の著書、ヨハネの福音書の中で、中国本土で統治していた頃の蒋介石に関する出来事を記録しています。そこには次のように書かれています。私たちは皆、中国の大統領が少し前に改心を公言したという記事を目にした。私たちは彼の魂に、本物の働きが起こっていることを望むものであるが、時が経てばそのことははっきりするだろう。私は彼が改心を公言するよりもずっと前に、クリスチャンである自分の妻のところに行って、次のように言ったという記事を読んでいた。私にはあのクリスチャンたちのことが理解できない。彼らはここでとんでもなくひどく扱われ、強奪され、鞭打たれ、彼らの多くは殺され、恐ろしい仕方で迫害されてきたのに、なぜ彼らのうちの一人でも復讐するものがなく、しかも中国のため、我が国民のために何かできるときには、いつでもその用意ができているのか。私には彼らを理解することができない。彼の妻は彼に言った。あなた、ご覧のように、それがキリスト教の一番の本質なのです。彼らがそのように行動するのは、彼らがクリスチャンだからですわ。もっと多くの異教徒たちが、この愛を、信者の生活の中に見る必要がある。今日このような教えは、確かにおろそかにされている。あなたはどのくらい、このことが教会で、ラジオで、あるいはそこらで持たれている小さなセミナーで教えられるのを耳にするだろうか。このような教えが基礎であり、 とても重要なものであるとして教えられているだろうか。家庭の中に神様の愛があるとき、妻のあるべき場所とか、彼女が自分の夫に従うかどうかとか、夫がその家の頭であるかどうかなど、すべての事柄について心配する必要はありません。パウロは夫の妻に対する愛について次のように書いています。エペソ人への手紙5章の25節。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。もし夫が妻を愛しているなら、またもし妻が夫が自分の命を彼女のために差し出すような女性であるなら、そしてもし妻が彼を心の底から愛しており、彼のためなら何でもするということができるなら、夫婦間に多くの規則は必要ないと思います。またここには、それによって私たちが神のうちにおり、神も私たちのうちにおられることがわかりますと書かれています。遡って4節では、ヨハネは、あなた方のうちにおられる方が、この世のうちにいるあの者よりも力があるからですと言っています。あなたには神様の御霊が内住しておられます。そして神様の御霊は、このような愛をあなたの心の中に生み出すことがおできになるのです。第一ヨハネ4章の14節。私たちは御父が御子を世の救い主として使わされたのを見て、今その証をしています。これが福音の証であり、これこそ私たちが述べ伝えなければならないメッセージです。これこそ私たちの愛の目的です。クリスチャンの愛は、だらしのない、あるいは感傷的なものではありません。また、それは性的なものでもなく、社会的なものでもありません。この愛は、私たちが失われた世界に、キリストの福音を携えていくときに、それ自体で明らかになるところのものなのです。そのようにして私たちは、私たちの愛を表すことができるのです。このような種類の愛は、理解することが難しいものです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私はこれまで、イスラエル、アフリカ、レバノン、トルコといった、多くの場所で宣教師たちと一緒に過ごす機会に恵まれてきました。フランスでも、イタリアでも、メキシコでも、ベネズエラでも、カリブ海地域でも、彼らと共に過ごす機会がありました。これらの宣教師たちについて私が注目してきたことは、彼らがとにかく現地の人々を心から愛しているということでした。そして彼らが愛している多くの人々は、愛することが難しい人たちなのです。それでも彼らには、その人たちに対する愛があります。それを目にするのは素晴らしいことです。彼らはそこで何をしているのでしょうか。彼らはそこの人々に福音を届けているのです。神様が彼らにするようにと命じられたことをしているのです。彼らが最初に宣教地に着いたときには、おそらく彼らはそこの人々を愛してはいなかったのではないかと思います。でも長年、その人たちに仕えていると、その人たちを愛することができるようになるのです。それが神様の子供である証なのです。第一ヨハネ4章の15節。誰でもイエスを神の御子と告白するなら、神はその人のうちにおられ、その人も神のうちにいます。主への信仰告白は、まさにここから始まるのです。 第一コリント人への手紙15章の3節から4節には次のように書かれています。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたこと、これが福音です。もし主が自分はこういうものであると主張されたお方でないのなら、主の死とよみがえりは全く無意味です。事実、もし主がご自身が主張されたようなお方でなかったなら、死からよみがえられることもなかったはずです。でも証拠はすべて主が死からよみがえられたという側にあり、その証拠は主が処女からお生まれになったということなのです。主はご自分が主張された通りのお方でした。またここには、誰でもイエスを神の御子と告白するなら、神はその人のうちにおられ、その人も神のうちにいますと書かれています。だからこそ主イエスは、父がなさることは何でも、子も同様に行うのですということがおできになったのです。主はまた次のような偉大なことも述べておられます。ヨハネ5章の24節。誠に誠にあなた方に告げます。死人が神の子の声を聞く時が来ます。今がその時です。そして聞く者は生きるのです。どのようにしてそんなことが可能なのでしょうか。それは主イエスが父なる神様と同じことを行うことができるからです。主はヨハネの福音書5章の19節で次のように言われたばかりでした。子は父がしておられることを見て行う以外には、自分からは何事も行うことができません。父がなさることは何でも、子も同様に行うのです。主は父なる神様がなさるのと同じように、死んだ者たちをよみがえらせ、死んだ者たちのすべてをお裁きになります。だからこそ主は、今日、ご自分がどういうお方であるかということのゆえに、もしあなたが、主の御声を聞いたなら、そしてもしあなたがそのお方を信じたなら、あなたは救われるのだとあなたに約束することができるのです。第一ヨハネ4章の16節。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにいる者は神のうちにおり、神もその人のうちにおられます。あなたはこの地上で兄弟たちを憎んでいながら、自分は神様を愛していて、神様の子供である、などということはできないのです。ここには、この章で2回目の神は愛ですという定義が書かれています。17節。このことによって、愛が私たちにおいても完全なものとなりました。それは私たちが、裁きの日にも大胆さを持つことができるためです。なぜなら私たちもこの世にあってキリストと同じようなものであるからです。それは私たちが裁きの日にも大胆さを持つことができるためですと書かれています。もし私たちが神様を愛し、主イエスを愛し、信仰にある兄弟姉妹を愛しているなら、そのことで私たちは大胆になることができ、裁きの日のためにどんな恐れも抱くことはありません。なぜなら、私たちもこの世にあってキリストと同じようなものであるからですと書かれているからです。私たちはちょうど主イエスのようなものなのです。ここでは、主が死からよみがえられた。そして主には命があると書かれています。さて私たちもその命を持っています。そして主は私たちのために神様の右手におられるのです。私たちはキリストにあり、愛されている方、キリストによって神様に完全に受け入れられているのです。ですからヨハネは続けて次のように言うことができます。第一ヨハネ4章の18節。 愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです。恐れる者の愛は全くものとなっていないのです。神様の子供はこれから来ようとしているどんな裁きも恐れる必要はありません。キリストがあなたのために死なれたときに、すべてのことは解決しているからです。恐れる者の愛は全くものとなっていないのですと書かれています。もしあなたが恐れているなら、自分の救いを楽しむことはできません。喜びは愛から生じます。もしあなたが主イエスに対し、神様に対し、そして自分の兄弟に対して愛を持っているなら、恐れは完全に締め出されるのです。第一ヨハネ4章の19節。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。神様は私たちが愛らしくなかった時に私たちを愛してくださいました。ですから神様は私たちのすべての愛とすべての献身とすべての奉仕にふさわしいお方なのです。4章の20節。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。ヨハネは、もしあなたが神様を愛していると言いながら、兄弟姉妹を憎んでいるなら、あなたは嘘つきだと言っているのです。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできませんと書かれています。今日私たちファンダメンタルな教会の中でさえも、とても多くのナンセンスと経験ぶった偽善が行われています。もし私たちが自分たちの兄弟姉妹を愛していないのなら、私たちは神様をも愛してはいないのです。第一ヨハネ4章の21節。神を愛する者は兄弟をも愛すべきです。私たちはこの命令をキリストから受けています。これはキリストの命令です。神様はあなたにどう思うかとかそのようにしたいかなどと聞かれることはありません。神様はこれは私が命令することである。なぜなら私があなたを愛しており、あなたも愛すべきであるからだと言われているのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、神様は愛である、その3というテーマで、第一ヨハネの手紙4章、12節から21節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。